改めまして、こんばんはと言いますか、こちら配信日は1月1日となっておりますので、新年明けましておめでとうございますと。2024年、初ですね、初ポッドキャスターうちからということで、1月1日の午前0時に更新するこの番組。改めまして、お話はこちら、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト、ドクハントと、それではよろしくお願いします。
はい、明けましておめでとうございます。決めでございます。
はい。
よろしくお願いいたします。
はい、今年もよろしくお願いします。ということで、はい、新年一発目にやるお話はというと、毎年恒例パワーワード大賞。はい。
じゃあ、何年やってるんでしょう、これ。
これね、もう怖いんでね、数えるのやめてます。今年何年か。これ、惰性で続けてるポッドキャストなんで、何周年とかね、もう 何回目とかいうのはもう、何回目っていうのはまあ一応カウントはしてるんですけど、何周年とかそういうのは怖くても数えてません。恐ろしいんで。
その方がいいと思う。
もうとりあえずは、本人が飽きるまでやっていくのと、飽きることは多分あんま、当分はないんで、このままこれ全部続けてる形になりますね。はい。もう、惰性の極みのようなこの番組なんですけれども、はい。ですね、年初といいますかですね、企画も唯一企画しているというこのコーナーですね。パワーワード大賞。これは何かというと、私と記念誌がですね、2023年度中にですね、出会ったパワーワードをですね、皆さんに紹介しながら、2023年がどういう年だったかというとこ、ことをですね、語っていくというコーナーでございますね。はい。
まあ、このパワーワードを聞いてですよ。
で、
この年はどんな年だったかっていうのを思い出すのはかなり難易度が高い。
確かのギャプランとかそんな話をしてたような気がするす。
ギャプランとか鬼面目さんで一体何を思い出すのかってあるん
ですかね。一体何があったんだろうっていう話になりますけれども、いやいや。これはですね、世間の動向とは大きくずれている部分があるんですけれども、それとは別に我々がどういう年だったかを思い出すためだけにやっているという、大変自己満足的なんですね。企画なんですけれども、いやいや。
そのためだけにこの収録してます。
このためだけになんと1年準備してますからね、一応。
ちゃんとね、気になったものは本当にね、メモって、ちゃんとスマホに撮っておくようにしてますからね。
うん。じゃあ、ツイッターこと現 X で、パワーワードって言ってつぶやいてるんで、自分の名前プラスパワーワードでバッと検索して、あ、なるほどって感じの雑な収集方法ですけど。
はいはいはい。
うん。いやいやいやいや。ということでですね、今年はじゃあ、選定記念仕様でですね、お願いしたいところなんですけれども。じゃあ、早速ちょっと入っていこうかと思うんですけど、まあ、流れとしてはですね、今年気になったパワーワードを、3つ挙げて、締めくるという流れなんですけど、まあ、とりあえず2つ挙げた後に、ちょっと残念ながらランク外のものを何個か紹介するという流れでですね、いきたいと思いますね。
はい。
では行きましょうかね。ではまず選定決め師匠よろしくお願いします。
はい、私の2023年のパワーワード大賞の一つ目の候補は、
はい、
デブの提唱などです。
うん、その技全然わからないけど、
これちょっとね、今提唱などっていうお笑いコンビとかがいるので、
ええ、
うん、そっちの方と誤解されると困るんですけど、本当にツイッター、うん、まあ現在 X で見かけた、うん、
ええ、
もう素晴らしいつぶやきでしたね。
清少納言もかなり美人さんなんでしたっけ、あれ。
かなり美人だって聞いてますよ。
ですよね。
うん。FGO でも人気キャラです。で、これはどっから来たかっていうと、まあ、つぶやきからなんですけども、
うん、
まあ、とある方のつぶやきがありましてね。
はいはい。
それがものすごい秀逸だったんですけども、何気なく、夜は揚げ物って言ったら、デブの清少納言じゃんって突っ込まれた。もうすごい微笑ましい家族の会話。
うん。
それでいてちょっと教養性が高いっていうね。そこがポイントの高いところですね。春は揚げ物に対して、夜は揚げ物。
ブクブクになっちゃう。
夜は揚げ物、朝は麺とか多分言うんだと思うんですけどね。デブの清少納言。
いやいや、完食にポテチとかそういう話になる、
ね。ああ、そんな感じ。それでもう、どんどんこう、一日の食べるものが決まっていくっていう、高カロリーなものばかりで、多分揃っていくんだろうなーっていうね。うん。これに対してのツッコミが、タイムマシーン3号のデブのネタにありそうっていうのが、わかりやすくて、 確かに関さん本当にそういうネタ言ってそうだなっていう感じがしますからね。
いやツイッターで流れてくるあの極道主婦っていう漫画の中であのね同居してるお嫁ちゃんがあの夜わーって仕事疲れたってガチャッと冷蔵庫開けたらあの唐揚げがあって食っていいかどうかダメだって言ってあの葛藤してるとこになんかあのプリキュアっぽい人のあの嫁のあの心象風景であのプリキュアっぽい人が唐揚げにはマヨネーズでしょつったーっとかけてるのを旦那さんが見てどうするんだとか言って止めるべきかいやあかんやろとか言って葛藤してたらあの新書風景で、わしは薬剤や、つって出てきて、あの、それで、あの、唐揚げにはハイボールやろ、つって、ウイスキーとばーって作り出すっていう漫画があって、
そっちだった。
どうしようもねえな、これ、と思って。唐揚げマヨネーズ
に。確かにどうしようもないです。
うん、夜中飲んだら最高だよ。最高すぎるよ、と思って。止められてたと思いました。しかし、まあ、唐揚げいいな、それ。
いやこれはね、本当になんか、すごく、短文なんですけど、うん、出来がいい、つぶやきということで、かなり当時バズったんですよね。ああ、いいな。なんか、夜は揚げ物っていう響きもいいんですけど、あの、デブの清少納言っていうのもね、なんかね、
うん、
どんくらいデブなんだろうっていう、ちょっと想像力が、
うん
ね、男か女かにもよりますし、なんで清少納言を男にするんだって言われてるんですが。ねあの女性だったら、こう、十二一重を着るとどれくらいまでデブになるのかとか、こう、いろいろ妄想も膨らむんですよね。
確かに。
それでいて、ちょっと教養もある。どこら辺が教養なのかよくわかりませんが。
いやいや、確かにですね。うん、なかなか、こう、最初はあの、こういう感じの軽いネタ
を。まあ、こんな感じの、まあ、軽いジャブ程度。
ジャブ程度
で。いや、これはでも僕、今年かなり好きな単語でした。
うちも食べたくなってきますね、揚げ物。まあ。
唐揚げ最高でございますね。
わかりました。じゃあちょっと。
というわけで、決め一本目はこんな感じでした。
こんな感じですね。じゃあ僕もあの一本目、軽いジャブでですね、行かせていただくと、はい、あの、最近ですね、あの、うちのバイトで入ってる大学生の子たちがですね、あの、まあ、はい、その子はやっとこうスイッチ変えたってことで、初めてあの、モンハンあの、うん、サンブレイク、からスタートなんですね。
へ、
うん、だからまあちょっと一番最初だから、ちょっと、ランク上げとか厳しいんで、つって、じゃあうちもデータ新しくしてやるかっていうことやったら、バイトの女の子も、あ、私もちょっとやりたいから、ちょっと混ぜてって言って、妹が放置してるデータで始めるから、つって。仕事終わってからこう、集まって、みんなでやってるみたいな感じで、微笑ましいなと思って、それを、モンハン、こうやってみんなで集まって、昔やってたよなっていうのをこう考えてたら、ふっと初代ハンターチームっていう。ワードが。
初代ハンターチーム。
ハッとハンチ
もう伝説の。
よし、やれって。俺たちは目つぶってもコンボが打てるんだ、みたいな。心臓チームとの戦闘チームとの差だな、とか言うね。
チームワークいい上に一人一人がもうとてつもない強さで構成されているチームです。
そうね。そうね。今見たかって。もうすごい悪い顔になりますね。
ものすごい太い線で悪い顔になりますよ、それね。
うん。目玉はぐるぐるになってね。
もう目、血は知ってますから
ね。血は知ってますからね。
もうバチさんで言うと、ギンみたいな色がもう入ってるような顔だと。
いやーしゃーってなりますからね、もう。すごいですね。
あでも、モンスターハンターはあれなんですよね。我々スイッチ版のライズ、サムレイクやってましたけれども、うん、次のモンハンは、ニンテンドーハード含まれてないんですよね。で、PS4 も含まれてなくて、ああ、いよいよそういう時代が来たかと思っちゃいましたね。
まあ、ファイブかパソコンかっていう話ですからね。まあ、どっちかっていうとパソコンをちゃんと作った方がいいのかなって気もするし。
まあ、スチームとかのね、やっぱりユーザー数の差っていうのはとてつもないものがありますからね。
うん
うん、それでいて、何版でしたっけかね。
うん、
PSP じゃなくて DS かな。
うん、
DS 版か何かとこう、
うん、
つなげるように、
うん、
なったのはいいんだけれども、やっぱりその時間がちょっとかかったっていうのもありましたし。
うん。そうだね。
まあ移植するんであればもう最初からわーっとできるチームとかの方がやっぱりいいんでしょうね。
うん。まあ、取るの一本でいいんでしょうね、あれは。
うん。そしてそこに襲い来る初代ハンターチーム。
初代ハンターチームすごいっすよ、もう。フレーム回復とかしますからね。スキルじゃないか。
スキルじゃなくフレーム回復とかします
から、ね、そうそうそう。フレーム回復とか。
もう体験3ためとか、ディオレウスの鼻っ柱かすりますから、も
う。そういう動きになってきます、
ね。そういう動きになっちゃう。
ってなってきますね。あとは方向にノートをダッシュジャンプでかわすとかね。
ああ、あるあるです。あるあるですね。
古い技だっつって。
昔は誰でもできたんだっつってね、こう、
うん、
ランサーの人が、ランサーの人がこう、抜刀しつつも、こう、バックジャンプで今度避けたりとか。
いや、そうそうそう。
嘘でしょっていうレベルの動きをしてきますから。
迫るときは逆バックジャンプ。
そうそうそうそう。
妙な動きでこう、詰めていくという、初代ハンターチーム。
いや、初代ハンターチーム恐ろしいです
ね。恐ろしいですから。
あまりこう、敵に回したくないっていうか別に敵として当たることはまずないんですけれど。
もう、なんかもう追い詰められたらハンターの力を信じるんだと思いますから。えぇとか言って。
君たちですよ、ハンターは。
大丈夫って。ハンターの力を信じるんだ。うわーってなりますから
。なんかワンピースにそんな場面があったんですよ。ルフィを信じろ的な感じで。
うん、
まあいろんなところに応用が効きますね、でもそれはね。
いやいやいやいや、そうですね。もうい
いです、いいですね。いいです
ね、うん、うちの一本目はこんなところで、ちょっと若い人たちのやつを見てるとそんな感じになりました。
お、なるほど。
はいはい。ではちょっと二本目どうぞお願いします。
はい。じゃあ若い人向けという話が出たので、
ええ
うん、じゃあ僕の方からちょっと若い人向けのやつ、うん、割とメジャーな言葉ですけれども、僕が選ぶパワーワード二つ目は、
はい、
鬼コロ5本分以上のライブです。
わからないぞ、これは全然。
いやいや、これはですね、ええ、超有名大ブレイクアニメ、ボッチザロックの、6話でですね、
はい
僕らがみんな大好き、ひろいきくりさんが、
ええ、
ぼちちゃんが売れ残ったチケットを、
ええ、
最後の一枚私が買うよって言って、
ええ、
いいんですかって言って、で、そこでもう1500円を出して、
うん、
鬼コロ5本分以上のライブ期待してるからって、
ね、
言って、大人の対応をして、
ええ、
買い取ってくれる。
なるほど。
で、その後に、ごめん、ぼちちゃん、電車代貸してって金を借りる、本当に大人のクズですから、ね。クズな大人ですからね、もうね。
1500円。
もうベーシストはクズっていうのがなんかバンド界の常識らしいんで。そんな常識僕、あの番組見るまで知らなかったんですけど。
そうだね。
まあ、なんかバンドはクズ、なんか、ベースはクズらしいです。よくわかりません、理由は。
ケイオンはベースクズでしたっけ？
ケイオンはベースは大人気でしたね。
ああ、クズではなかったということ
です。クズではなかった
です。そっかーつって。いやいやいや、まだ確かに売れたもんなー。ぼっちさんも売れたし、そして単位が鬼コロ5本分ってことは、300円の鬼コロ飲んでんだねって
思
って。
そう、僕もそれ思ったんですよ。原作だと、原作の4コア漫画の方だと、
うん、
パックだけ15本分以上って言ってるんですよ。
うん。
だから、本当に、そこらのコンビニとかで売ってる鬼殺しとかでも、
うん
うん、本当にあれ、パックだけのやつは100円で買えるんですよ。
買いますね。
コンビニでも110円とかそんなレベル買えるんですけど。
ええー。
それがね、うん、300円ってことは、
うん、
多分ね、パックじゃなくて、瓶
だよね。
コップタイプのやつ買ってるんですよね。
あ、コップだよね。でもアニメではあれ、紙パックだったよね。
紙パックのってことですか。だから逆に、紙パックで300円のやつって、
うん、
結構、いい酒なんじゃないかと思い始めて。
いや、逆に紙パック300円自体があんまねえぞって思って。
僕は見たことないですけど。900ミリのパックとかならありますけどね。
うん、
180ミリのタイプはちょっと見たことないですね。
そうだよね。
だから実はあんなサイズの純米大吟醸だったりするとかあるのかなとか、いろいろ妄想は膨らむんですけどね。
逆に紙パックにしてる分酒の質を上げてるのかね、あれは。
どうなんですかね、確かに、うん、そういう考え方もできますけど、でも紙パックの日本酒って基本的に紙の匂い移るんで、うん、結構あえぐい味ですよ。
あれあんまんま飲んだらえぐいから、ちゃんとうち器に移して厚缶にして飲んでるよ、あれ。
若い頃僕泊まりの出張のお仕事って時に、うん、あみんな飲むからと思ってパックの日本酒買ってったんですよ、うん、ほらもう若い頃だから舌がまだ鋭敏なんで、うん、もうまずくて飲めたもんじゃなかったんですよ、うん、それをね会社のじい様たちはね、うん、おー君よく持ってきてくれたなーってもうカッパカッパあげてくるんですよね。僕自分で持ってって全然飲んじゃってこんなえぐみつい酒飲めねえと思って。
やっぱ瓶だよね、あの頃
瓶がいいと思います、日本酒飲むんだよ。ただまあ僕、うん、そんな僕も今紙の、うん、鬼ころとか普通に飲めちゃいますけど、
は料理酒と一緒に使ってる560円ぐらいで 1.8 というリッター入ってる恐ろしい酒を使ってますから、
ね、驚異的な戦闘力の日本酒ですね、それはね。
いやーこれ料理酒に使うとね、食塩入ってないからね、守るやかでいいんですよ。
ああなるほど、確かにね、
うん、塩分もね控えめになるしね。
料理酒は確かお酒入った お塩が入ってるからどうしちゃダメって言うんです
よ、ね、うん、飲めないように塩が入ってるっていう、
飲めないように塩が入ってる
のか、その分確か酒税を突破したとかそんな話
だった
ん
で、はいはいはいはい、だから飲んじゃダメですって、ね、うん、その分塩分控えめでまろやかな味になる
ので、そうそうそうそう、ただの酒はね、でもただの酒で酒税をぶち当たってさらに安くしてるっていう謎のどういう手法なんだろうこれ。
謎ですね。
謎でしかないという、超合成酒ですね。うん。二級国民しか口に出せないような。
もう。いやでも最近ほんと二級だったらいいんじゃないかって思うようになってきました。二級だったらまだ全然上の方でいいんじゃないかって思うような。そうだよ。
三級国民とか見てみろとか言って。
下を見て。下みたいな感じだった。
そうそうそう。下を見てやるようになったらもういよいよダメですからね、人間。
人としてダメですから、終わってしまいます
ね。そうですね。でもまあ、ボッチザロックは売れましたからね、もう、うちも。
いや、すごかったですね、大ブレイクぶりが。まあ僕も、うん、昨年の10月から12月にやってる時には見てなくて、年末に友達とちょっと軽めの忘年会みたいなのをやった時にちょっとおすすめされて、うん、で、見たらもう激ハマりしてしまって、で、激ハマりした直後にアルバムがちょうど発売になったもんですから、うん、もうそこからしばらくの間ずっとパワープレイしましたからね。うん、で、結局今年、今月ぐらいですか、確かなんか一番売れた、なんだ、配信のアルバム、だったんですよ、確かね。うん、
すげえな、配信アルバム1位か。まあ確かになるわな、あれも。ゲーセンに商売やってますけど、あれ、うちのところもですね、なぜかすごい量の商品化されて、なんか変なメガネかけた人形までは我慢してたんだけど、あとマンゴーまでキャラクター、マンゴーの段ボールの。
あ、はいはい、マンゴー仮面の。
マンゴー仮面の。段ボールまで、あれ、立体化してて、
立体化してるんだ、あったのか。
いや、まあマスコット、とぬいぐるみですけどね。うん。にしてもちょっとどうかと思って。
さすがにそれはどうかと思いますね。
あと、ドゥルドゥルに溶けたやつとかね。
スライムみたいな。
スライムみたいな。もう、あれ絶対本当に、あそこだけ韓国に作画回してんじゃねえかってぐらい、作画悪いからね。
あそこだけ突然、ボムネミミミみたいになるんですよ。なんかね。
あそこだけなんか手抜いてるから、やっぱ韓国に出してんのかなっつって、80年代アニメみたいなことを思ってます
ね。80年代の韓国に出してる
から、80年代に韓国に出してるみたいな話で言ってる、マクロステレビ版みたいになりますからね。
ああ、大変なことになります、
ね。大変なことになりますね。なんかそれを思い出しました。はい。
まあ、というわけで、まあ、今年、まあ、大変、大ザロで楽しませていただきましたということで、はい、こちらが僕の二つ目のパワーワードになりますね。
おにころですね。ではですね、パワーワードですね、僕の番で行かせていただくと、パワーワードのですね、国際部門で一つちょっとランクに入れたい。
国際部門が来ましたか。
これね、まあちょっとね、このビリビリ来たんですけれども、ですね、はい、これですね、中 国のですね、あのバブル崩壊っていう話。
ああ、なんかよくニュースになってますよね。なんか最近1兆円ぐらいなんか、ね、
うん、
負債が出てるみたいな話聞いたことないです。それで1兆円なんで。
うん、まああの、日本のバブル崩壊と全く同じことをしているっていうことで、あの、バブルのことをもう超研究されてるから大丈夫だっていう話でやったんだけど、全く同じ道を辿っていったら、全く同じところをこう、
歩いている
んではないかっていう疑いが今出てきてて、大変なことになってる。
まあそうですね、いろいろちょっと潰れたりとかしてますからね。
うん、あの、してるんですけど、その中でですね、やっぱりあの、失業率っていうのがあって、あの、新卒のですね、はいはいはい、あの、失業率っていうか、まあ、就職、あれが、あの、かなり悲惨なことになってるっていうのがニュースになってて、でもね、あの、中国の統計上はそんなに悪くないですよっていうのが出てて、で、そこの、統計にはちょっとからくりがあって、あの、専業子供っていうのが。
か専業子供？
はい。
専業主婦とかの専業ですよね。
そうです。
専業子供って何ですか？
うちもびっくりしたんだけど、あの、大学出ました、就職はしません、僕子供だからですっていう。
何それ何それ
いや、それはあの、いや、これは別に失業してませんからっていうロジックらしいですよ。
働いてないじゃん。
いや、だってです。あの、専業主婦みたいなもんですから。
専業子供。
子供。
成人して大学も出てない
。出てない。
子供なんだ。
子供。だから、失業率ではカウントしません。いや、確かに。いや、でも、どうなのか、家事手伝いってあれ、昔カウントしてないのか、っていう感じになって。
家事手伝いってどうなんでしょうね。カウントしてないんですかね。
うん。まあまあ、あの、花嫁修行ですって言われたら、まあ、カウントしてなかったんじゃないですか、昔は。
ああ、そうかもしれませんね、うん。修行ですからね、修行中ですから。
修行中ですから。
それはカウントしたら逆に失礼です
もんね。うん、その流れで専業主婦、夫の方の字の方で、私もあの、修行中なんでって言われたら、カウントできませんから。
そうですね。
うん、と思いましたけどね。
専業にしても専業子供っつったって何かね、専業主婦みたいにこう何か生産性を高めているものでもないでしょう、だって。
うん、確か
に。家で VR 被ってゲームとかしてるんじゃないですか、だって。
いやー、どうなんだろう。まあ、共働き夫婦で家事を全て子供がやるっていうパターンだったらまだなんとか。
ああ、それならまだなんかとか全然ね。
う
ん、
それってそれもそもそもどうなんっていう感じになってきます、ね。
それもちょっとどうかなと思いますけど。
そのライフスタイルどうなのっていう気にはなりましたけどね。でもまあ、あの、まあ、なかなかそういう恐ろしいワードが出てくるなって。まあ、最近あのね、あの、ひどいあの、子供部屋おじさんとかそういうひどいワードが。
ああ、ひどいワードありましたね。何言ってやがるんだろう。
何言ってね。そんな同居してるだけだろうっていうか、あの、その、子供部屋おじさんが、その家の掛け満腹かなってるパターンだって普通にあるだろうにって。
僕なんかはもうそれに近いですからね、もう、ファミコンとかある部屋にいますよ、僕は。
もうね、なんかもう悲しくなっちゃって、もうなんかひどいなーって、なんでこんなひどいワードがポンポン出てくる、できてくるんだろうと思う。
ねえ、なんかそういうのをなんか流行らせたい、まあ今風にバズらせたい人たちっていうのがやっぱりいるんでしょうね、あの流行語大賞みたいな感じで。
そうそうそう。別に子供部屋おじさん別に働いてるからね、多分大体の人が。
子供部屋おじさんね、ニートとか呼ばれてない人であれば、あの、その子供部屋おじさんの人は多分ね、おそらく親と同居して一番お金稼いでるのはその人です。
その人だから
別に。間違いない。
間違いない。悪い話ではない。
悪い話ではない
と。ない話なのにね。なんでそんなひどいことをっていう。
ねえ、ちゃんと税金も納めてるであろうですし。うん、よう、そんな、うん、単語でよくもうディスれるな、貴様ら。
うん。そうだな。
感じがいたしますけれどもね。
うん、そうそう。ひどいわーと思って。まあ今回もその中国もね、あの、いろいろとこれが大変だって、まあどえらいことになるのは確定みたいな感じなんですけど。いやー、もうでも、大体のね、ゲームセンターの景品とか中国生産だからあんまりドカンと言ってほしくはないなと。
まあ確かにそうですね、うん、実際あれがドカッといってしまうと本当に日本経済がやべえっていう話らしいですからね、うん、
結構依存してますからね、なんか製造業がね、
製造業、まあそれでも撤退とかは結構進んだらしいですけど、それでもやっぱりね、うん、依存してるところは依存してますし、
うん、思ってた、玩具業界はもう多分8割ぐらいは依存してるね、
依存してると思いますよあと食べ物関係だってやっぱりね、今ホタテとかもあれで困ってますし、
うん、
なんか、あれ、あと、佐渡島がどっかでしたっけ、なんか、中国に出してたのが、
うん、
なんか 99% 中国に輸出してたのがダメになっちゃった。99% 中国はちょっとそれはさすがに依存しすぎのような気がしなくもないですけれども。
まあ、一番高い値をずっとそこがつけてたんだろうなって気がしないけ
どね。結局ね、そしたらやっぱね、安いところに販路ってなりませんからね、やっぱりね。少しでも高く買ってくれるところにやっぱり出しちゃいますから。
まあ、前言って、サンマとかでも言ってたけど、なんか日本でおろすとおろし値が50円ぐらいだけど、中国におろしたら200円だよって言われたら、まあそっち行くわな
って。ああ、そっち行きますね。やっぱりね。
秒だ
よ。4倍違うんだった
ら。うん、秒ですよね、と思って。
秒でそうなっちゃいますよね。
うん、中国料理でサンマどうやってやるんだろうって言ったら、やっぱ、なんだろうね、油あんかけで揚げてたから、ああ、こういう食べ方もあるんだ、と思ってね。
ごめんなさい、塩焼きにしてください。油もあんかけを
言うんだ。いらないから。ああ、僕はの一夜干しで骨までバリバリ食えるやつ。
ああ、バリバリ食うのもうまいですよね。
うまいよな。あれでお願いしたいです。
ちなみに、宮城県が誇るファストフードの半田屋ではサンマの煮付けがありますんで。もうあれだけで丼飯全然いきますんで。
いいなぁ。それもいいね。あとはどうかな。実家の、サンマの骨せんべいバリバリに揚げたやつ。食ったけどあれめちゃめちゃうまかったんだよね。サンマの唐揚げって言うとパッと作ってくれてお通しで出たんですけど、富山の方かな、そこで食ったんですけど、ね、まあまあ身はうまいんですけど、これ骨まで超高温の油で揚げてるからすごいバリバリで食えるんだよね。
美味しそうですね。
めっちゃうまかった。あれサンマの骨って結構硬いんですけどね、あれ。
はいはいはいはい。中心部のね、骨はちょっと硬いから食えないなと思いますけども、うん、そういう風にすると食べられる。
そうそうそうそう。おぉ、なるほど、と思って。うん。うまかったっていうことで、まぁ、ちょっと趣旨からかなりずれてしまいました
。ずれ
ちゃいました、すいません。ですね、パード、私の二つ目はですね、この、子供向け、いや、じゃない、専業子供ですね。恐ろしい。
専業子供。恐ろしいですね。
恐ろしいワードが出てきました。はい。じゃあ、ですね、まぁ、なんかサクサク言ってますけどですね、次は3本目に行く前にですね、じゃあちょっとランク外の小ネタをですね、お互い紹介していくと。
ああ、なるほど。小ネタの方がね、逆に充実してたりするんですよね。
ありますね。はい。
今年は、まあ小ネタなんでちょっとさらっと行きましょうか。
はい。
無課金ですね。
無課金
え、今頃っていう。数年前に鬼面国さんが受賞したの、今頃無課金みたいな話に。なるかと思うんですけど、これ全然、ソシャゲとかの話ではなくて、
はい、
僕が推している VTuber の犬神コロネさんっていう方がいらっしゃるんですけども、
はいはい、
この方が結構割と昔のレトロゲームを、全く何にも知らないまま始めて、クリアまで何時間も頑張るみたいな回があるんですよ。
ああ、見てるだけで面白そうですね、それは。
そう、なんかスペランカー8時間でクリアとかさ。コンボイの謎6時間でクリアとか、なんかそんなやつ。
うわ、ゆっくりやできるね。
そうそうそう。うん、もう、それがね、面白くてずっと見てられるんですけど、うん、だって、夜中の2時ぐらいまで見てさ、いやー、ごめん、ちょっともう、僕は眠いから寝るね、つってさ、うん、朝起きてとりあえず YouTube ピッてつけるとさ、まださっきまで遊んでたなと思った人が、まだずっと朝まで遊んでるからさ、衝撃を受けますよ、本当に。でね、そんな僕らの犬神コロネさんが発した無課金って何っていう話になるんですけども、今年ですね、
はい、
サラマンダの、
うん、
いわゆる明け赤版っていうんですか、ゲームセンター版のクリアを目指してたんですけど、
うん、
サラマンダって完全パターンゲームなんで、あれ知らないと絶対クリアできないんですよ、あのゲーム。
でしょうね。
でも、最強装備のビッグバイパーで、なんとか6名まで進めるようになって、
ね、
このまま最強装備のまま行ったら、これマジで一周いけるぞって思ってたら、バーンってやられて。
ね、
ああ、やられた。コロネの時期が初期アバター無課金にって言ったら。 初期アバターでも無課金でもないわ、と思って。昔は課金制のゲームなんかないから、1986円に。サラマンダーのアーケード版出た頃に。そんな無課金っていうか、100円玉入れて遊ぶゲームだったから。
そうそう
そう。無課金なのはあれですよ、店員の鍵でガシャッと開けてサービスボタン、バンバンバン、ゆくみゆくみゆくみっておっしゃってた店員とかでした。
そうそうそう。それぐらいしかいないですからね。
それぐらいしかなかった。それで、初期の、パワーアップ初期状態を、無課金って言われたのがすっごい面白くてね。いや、無課金でもそこそこ今のソシャゲだったらパワーアップできるんじゃないかなって思ったんですけど。いやー、それでもね、そっか、今時の若い子だと、そういう、なんか、反応というか突っ込みをするんだと思って、逆にそれはちょっとね、新鮮な驚きと言いますか。あ、なるほど、こういう言い回しもあるんだと思って、逆にちょっと勉強になったぐらいの感じですよ。
なるほどね、おじさんびっくりだねっていうか、まあ、っていうことになったやつですよね。うん、いやそれで言ったら、VTuber つながりでですね、VTuber 業界で企業 V さんっていう存在がいて、まあ、会社、まあ、声は個人がやるんですけど、その人が事務所に所属して、その事務所が用意したアバターで配信するっていう VTuber さん。
はいはいはいはい、はい。
で、その事務所がでですね、破綻してしまって、事務所解散したんです。ドカーンつって。
はいはいはい。
で、声は残ってるけど、アバターも爆散してしまったということで、
うん、
真っ白なアイコンで配信を始めたっていう人。
怖いな、それ。
体を失ってしまった、つって。
この、現世の体を失ってしまった。
失ってしまったけど、まだ声だけはあるっていう形で、活動してた人が、なんかそのクラウドファインディングして、体を手に入れて、マイクを手に入れて、また配信業界に戻ってくるというサクセスストーリーが。
そういうとしたサクセスストーリーが
ありましたね。いやいやいやいやいや。なんだったかな、めちゃめちゃ面白かったな、これ。マジで届いたっつって。白マイクがプレゼントっつって。
いやー、すごいですね。ジョジョ5部のポルナレフみたいな感じですね。カメントに映った。
そうそうそう。真っ白。いやー、こういうこともあるんだなって、アバターを作ってくれた事務所が爆散してしまったから
。なるほどね。そういうなる可能性もありますよね。あんまり手広くやりすぎると。
いやいや、まあ、逆にそう、こういう商売だとそうだよね。体が爆散するってこともあるんだなと思って。
権利関係を全部向こうが握ってるってことですからね。
まあでも、まあ、握ってるって言っても、企業が爆散してるからどうしようもないんだけどね。
まあね、芸能界だとこれは本名を奪っちゃうっていう、ね、悪徳芸能事務所も行ったりしますから。芸名で、活用してくださいって言って、本名を奪っちゃうようなところもありますから。でも体まで奪われはしませんからね。
そうですね。まあ、それ
すごいな。
これであの、あれですね。あともう一つこの流れでですね、小ネタをもう一本僕の方で、入れてもらうとですね、渋谷 HMV のですね、一番いい場所に置いてあったよつって、無事にゲット、一家に一枚っていうのがあって、なんだろうなと思ったらですね、あれですね、ゆるよか超特急さんの、ツイートでマッチョドラゴンが、
なんかマッチョドラゴン今年、なんか売り出したんですって、なんかレコード。
なんかそれがね、ランクインしたんですよ、なんか。なんかで。
なんかね、オリコンでなんか4位ぐらいでランキングしたらしいです、なんか。
そうそうそう。で言ってたんですよ、ドラゴンランクインって。
ドラゴンリングインじゃなくて。
ドラゴンスプリックス、ドラゴンスリーパー、ドラゴンロケット、ドラゴンストップ、ドラゴンリングインに続く新たなドラゴン機、ドラゴンランクインが。
ドラゴンランクイン。新しいドラゴンサッポの誕生ですね。
ついに、つって令和の時代にと思って。
令和の時代にさらにドラゴンサッポが。
いや、増えていってしまったという。
恐ろしい。素晴らしいですね。さすがドラゴンと言わざるを得ない。
そうですよ。令和の出来事ですよ。うん。ゴジラの新作が公開され、仮面ライダーの新作が公開され、
ドラゴンの新技は公開され
てる、うん。そしてガンダムも新しい劇場版ができたという。
できたというね。一体今、昭和何年だったっていう。窓際のトットちゃんも映画館でやってましたね。
そうそう。一体何なんでしょうね、もう。あとギリギリの鬼太郎見てきました、ね。
あ、鬼太郎も今やってました、ね。今年は何年だった
の？何年だったの？劇場版。 嬉しいけどさ、
年明けたらまたうるせえやつはテレビ番始まりました。一体今年は何年
なんだろう。何年なんだろう。ルロニケンシンも、まあ、あれは平成だけでやってますから、
ね。ああ、ルロケンは平成ですからね、まだね。まだね。まあ、それでも20年以上前ですけど。
いやいやいや。小ネタ、あと1個ぐらい小ネタ入れますけど、どうですか、
ね、小ネタあと1個ぐらい。ね、うん、ああ、これは言うと長くなりそうだから、長くならなさそうなやつで。こっちかな。もう、さっきガンダムのネタが出たんで、もう僕、こっちに行きましょう。ここで V ガンダム要素を一つまで。みんな大好き、水星の魔女が、今年じゃないですね、去年、2023年の、ね、夏に完結いたしまして。
はい、
夏でしたっけ春でしたっけ忘れましたけれども。
それ
がさ、2022年の時は、12話のワンクール目のラストの回で、やめなさいっつってこう、ミオリネさんの近くにいた銃持ってるやつをこう、エアリアルがこう、ハエ叩きしちゃう人を、バーンで、それに対してついた言葉が、ここで V ガンダム要素を一つまで。ねえ、そんなヘルメットだけ渡して、これ母さんですじゃないんですから。
やめよう。
やめなさいよ、そういうのはガンダムだからって。いや、だからガンダムか、って思
い
ながら。
いやいやいや、まあ何度か言ってるけど、あれですね、水星の魔女はガンダムとして認めらんないなって言って。なぜかって言ったら、うん、だって話が面白いんだものって言って。
ひどいこと言うわ。
ひどいこと。いやもう、毎回首ひねってね、それでも擁護するのがガンオタじゃねえのかとか言う。
あれは何なんだって、ああいう表現にも意味があるんだよとか、こう、いろいろ考えながら、
考えながら、こう。
ただ単に毎週面白い。
そうです。ただ単に面白い。みんなで絶賛して、ファーと書くって。こんなものガンダムじゃねえっつって。厄介なオタになりますね。
厄介オタですね。いや、ほんと、あれでグエルが死んでたら、本当にガンダムっぽい。最後の最後にガンダムっぽいことやってのけたなと思ったけど、なんとかグエル先輩ギリギリのところで行
きました。ギリギリでしたね。
まあ、かなりギリギリでしたけどね。
もうみんなもびっくりですかね。
まあいいじゃないですか、ホワイトベース隊だってほとんど、竜補正とスレッカーさん以外は大体生き残ってますし。
あ、そうだね。コックの人もね、塩が足んねえんだって言ってたコックの人も生き残ったし。
あ、田村料理長も生き残ってると思います。
ジョー・ジョンさんなんて、F91 の頃まで生き残ってますから。
ああ、その頃まで生き残ってん
の、ね、確かね。うん、確かね。うん、
へえ。
いやいやいや。だから行きますよ。行けますっていうか。
まあ、それでもね、今年最後になって発売されたガンダムがデッドロビームっていうのが意味がわからないですけどね。クラモデルってね、なんか今、絶賛おもちゃ屋さんになんか、搬入されてるらしいです。もう箱がでかくて、もう大変らしいです、ね。
売り場面積も取るし、もう。
いくら単価が高いって言ったって、売り場面積取りすぎますからね。もうツイッターのちょっと下コラではもう、シリュウがデッドロビーム2個背負って、せいや、デッドロビームを買ってきたぞっていうのがあって、すごい大爆笑してます、ね。クロス入れが、シリュウがデッドロビーム2個背負ってきて。そこまででかくねえだろ、それ。
いや、でもあれ、でけんだよな、箱目。一回ちょっとなんかヨドバシかなんかで見たけど、超でかかった、電動ビーム
の。箱超でかいですけど、うん、なんかバンダイの広報さんの女の子の人が組み立てたら、一応二人がかりで2時間半で仮組みはできたっていう話だし。
ね、何その業務用開け時みたいな。
一応そういうものらしいです。
でも二人がかり、二人いるんだと思って。
でも二人でやったそうですから、
うん。
いや、方針、長い方針作るだけでもやっぱ相当30分とかかかるでしょうから。
めんどくせえなぁ、やりたくねえな
ぁ、僕はそういうのがあるから作りたくないですし、なんですか、マイクロ誘導ミサイルとかをこう、一個一個こう、作っていくのが、もっとも気が狂いそうになりますよね、やっぱりね。
いや、爆動作のパーツも一個一個作るんでしょ、ランナーから。
ああ、やだ。作りたくない。
絶対嫌だなと思って
、そんな僕は今年買ったエアリアルとキャリバーンのプラモデルはずっとそのままになってます。はい、積みプラとか言っても笑ってられません。
あれはもう
買う気ないです。
いや、買った途端にもう、作らないとあれ無理ですよ。もう、本当に。いやいやいや、もう、うん、わかるわ。本当に、買った野菜とか結構、下処理せずにそのまま置いていくと、にちゃーってなってくるのは、野菜はすぐ作らないといけないと思って、ちゃんと最近酒飲んで、あれですね、Bluetooth で音楽聴きながら、こう、料理してるから、もう、キッチンドラム買ってこうやってなるのかなと思って。
ああ、すごいですね。今度からもう、なんか、あれですね、毒お兄さんとか言われるようにな
って。ダワーって。あれやりたいなって。
あれやったら結構ウケると思うんですけどね。
酒飲み配信やりたい。
僕の YouTube 登録者数をはるかに超えていくと思います、
ね。あれ一回やりたいなって。来年っていうか24年中にはちょっとそこの辺やっていきたいなとも思う。
おお、それはちょっと期待してしまいますね。
じゃあ、それではですね、2023年度の、パワーワードですね。今は24年ですけど、はい、最後の一つですね、じゃあ決めにしようから、発表をお願いします。
はい、はい、最後の一つにして、パワーワード2023の僕の中での1位は、
はい、
J2 の底にも都はありましょうと、です。
なんか
これは素晴らしかったですね。
なんか平安的な、あの辺の匂いのするワードです、ね。
もともとの元ネタって言いますのが、下手に負けた平家の、平の清盛でしたか、
うん、
あれの奥さんが、もう、ええ、これはもう負けた。もう死ぬしかないっていうことで、
ええ、
平の清盛の孫の安徳天皇っていうんですか
ね。
うん、
あ、はいはい。
それと一緒に入水自殺をしようとしたんですって。
ええ、
で、その時に、どこへ行くんですかって聞かれた時に、
うん、
そのお母さんが言った言葉が、海の底にも都はございましょうと、
うん、
ことを言って、
うん、
まあ、飛び込んでしまったという
、うん、
まあ、そういった潔い、死に様を見せたそうなんですけれども、うん、この、僕の中の1位のパワーワード、J2 の底にも都はありましょうと、というのはですね、J1 から降格してきました、天下の、J リーグ立ち上げ時の創設10チームの一つ、オリジナル10の一つに飾られる、清水エスパルス、こちらが、我らの、ザスパクサス群馬さんに1対3で敗れまして、開幕から6試合勝ちなしとなった時に、13年、J2 にいるジェフユナイテッド市原千葉のサポーターが、清水サポに向けて行ったのが、J2 の底にも都はありましょうそうって。なんでお前そっから、清水と一緒に千葉が遊水自殺続きまんまになった。
いやー、怖いね。本当に、もう J1 常連チーム普通に落ちてくるからね、J2 に。
いや、それで、その、来年からは、J1、J2、J3 が、20チームで全部揃うんですよ。
うん、あ、ってことは、全60チームっていうことなんですか？
全60チームになるんですけど、
はい、
問題なのは、J1 から J2 が、自動で3チーム降格になっちゃうんですよ。今までだったら、17位、18位が落ちて、
うん、
16位のチームは入れ替え戦みたいな感じだったんですけど、
うん、
これまで、今後は20チームに増えるので、逆に落とすチームは、18位、19位、20位の3チームをもう何の恩情もなく J2 に落とすよっていう。
あ、じゃあデスゲームはない平和の世界になるの？
いやー、十分デスゲームですよ。だって J2 まで落ちたら、今度 J3 が口を開けて待ってます。
あー、そっか、でも入れ替え戦はそれはそれでなんかドラマがあって好きだったんだけどな、入れ替え決定。
まあ、結構盛り上がりますからね。うん、
いやー、でも最後の1チームは入れ替え決定戦にしてほしいなと。
いやー、それをやるとね、結局 J2 で3位から6位までのチームの中で2試合戦って勝って、うん、その中で1位だぜ、だってもう1回 J1 と戦うっていうのが非常にハンディが多いと。
あー、なるほど、そうか、そうか。
ということで、ちょっと公平性が欠けるんじゃないかっていうことで、こういうシステムだったらしいですけど、どうせ公平性になってすぐね、もう来年再来年にも変わるような言葉ですから、ね、
うん、
まあ今後どうなるかはわかりませんけれども。
いやー、
これの、それでこの言葉のね、J2 の、そこにも、都はありますぞ、ね。本当、これの言葉の素晴らしいところは、それでもね、この6試合、開幕から6試合勝ちなしを覆して清水はですね、
うん、
なんと40、 2試合中41試合終了した時点で、昇格を決めた町田ゼルビアについで2位にいたんですよね、清水は。
うん。
で、2位にいて、もう最終試合勝てば、もう J1 昇格、もう復活が決まるっていうところで引き分けて、3位のジュビロ磐田、同じ静岡県内のジュビロ磐田が勝利して、清水の上に行き、自動昇格決定。そして清水はなんと、同じく勝った東京ヴェルディにも抜かれ、前の試合まで2位だったチームが4位でシーズンを終えることになりまして、そして、3位から6位までのチームが争う J2、うん、J1 昇格プレイオフ、
うん、
これの決勝まで進んだものの東京ヴェルディ、
うん、
1-1で引き分け、引き分けの場合は順位が上のチームが勝利という規定により、3位のヴェルディが J1 の切符を16年ぶりに手にするというですね、なんともはやドラマチックな J2 な感じで今年の J2 は終了いたしました。
ああ、なるほどね。いやいやいやいや、でも本当になんか J1 しかなかった頃の時代からあるチームがこんなにとろけてくるのを見ると本当逆つくみたいに。
いやー怖いですね。まあ清水の降格自体も1回目じゃないからそもそも、
うん、
ただやっぱり何か失敗するとどんどんどんどん怒っていってしまう、うん、
いやー本当ね、まあそんなにね60チームもあるからみんなこう飯が食えるようになったかっていうとそうでもないからな日本サッカー界は。
まあそれでも J3 はギリギリなんとかっていうレベルですけど、
うんうん、
ただダゾーンも J3 の中継やめちゃいましたし、
うん、
やっぱ J3 まで落ちるともう単純な打数っていう点で言うとまず試合を生で見られないっていうのがあって、うん、中継でね、
うん、
やっぱそう考えると一気にきつくなりますよね。やっぱり財政的な部分でも給料的な部分でも、
うん、地方局のテレビがあればギリね映ってくれるかなぐらいの
レベル、ね、そうですね。逆に首都圏とかだと東京のキー局になっちゃって、
うん、
地方テレビっていうのがほら茨城あたりとか栃木あたりまで行ってもそういうのってないじゃないですか。
そうだよね。
いわゆる首都圏のテレビになってしまうから。
そうなると考えてみたら東京ヴェルディって試合はもう見れないんだよね、地上波では。
地上波ではだから基本的に見られてる。この間久しぶりだから NHK で、
うん、
あの昇格プレイオフの最終、あの決勝戦、
うん、
いや国立で試合だっていうことでやってましたけどね。
うん、
あれで久しぶりに、あ、東京ヴェルディなんて名前ずいぶん久しぶりに聞いたねって人たちも結構いたと思いますよ。
うん、
ラモス監督とかやってんのみたいな話。いや、それが16年前なんで、この野郎。
ラモスやってんだって普通に思う、流そうと思ったけど、そっかーと思って。いやいやいやいや、確かにね。まあ確かにそれはパワーあるねっていう。
いや今年はもうこれが素晴らしかった。その、まあ、清水サポディは本当に申し訳ないですけど、その、最後の最後で、ひっくり返されるっていうところまで含めて、やっぱ、J2 の底にもきっと都はあるよ。いいことあるよっていうね。
いや、もう、
今年16位だった、去年16位だったチームのサポーターが申しております。
いや、だって、あれだ、考えてみたらもうあれファンがついてくるから、別にどこで試合やっても一応ね、客は入るし、みたいな感じになってくるからね。
いやー、それでもやっぱきついと思うよ、でも。
いやまあ J1 にやってね地上波に出て盛り上がってみたいな。でも言うほどサッカーの試合も今割と地上波中継しなくなってきてるからね、寂しい。
まあ全然やらないですね。あと、うん、代表戦ですらやらない時もありましたし、うん、なんかで代表ファンと J リーグファンってまた別の生命体だから、
あ、
代表だけ見る人、 J リーグだけ見る人みたいな感じでちょっと住み分けできてますしね。
そうきたか。
どっちかっていうと、あれですよ、オリンピックのアンダー23とかの方が、
うん、
J2 からいっぱい選手呼んでもらえたりとかするんで、
うん、
意外とそっちの方がなんかよく見られたりっていうパターンもあるかもしれませんしね。
いやじゃあ、どうなのかな、そのうち出てくるかな、わーっつって、あれ、U23 とかでワールドカップで優勝したら、もうお前ら J2 見に来いとか言って、マイクアップ、パフォーマンス。
マイクパフォーマンス。
もっと熱い戦いが見たいなら J2 に来いとか言って。
今週末から J2 の試合再開しますんで、よかったら見に来てください。
この後、ちょっと、ですね、 少しあのベース借りてあの物販も少しありますんで。
どこの ET プロレススーパー J カップにで初めて地上波に出たあのプロレス団体の選手じゃないんだから。
いやいやいやいや、あの会場の奥で、なんかそれ終わったら、そこでね、はい、毎日の何々のチケット、まだありますんで、つって。はい、ここ、チェキのコーナーこちらなんで、はい、一枚いいですよ、つって。グッズ買ってくれたら、
はい、しますよ、とかね。
そんな感じ。
それはそれでちょっと見てみたいです。
もう南に行くと思うけど。
それはちょっとそれでだいぶ親近感が湧くね。
そういう感じになっていくのかな。でもまあでもそっちの方がごめん、僕そっちの方が好きだ。
そうですね。うん、なんか、うん、身近に感じることはできるかなって感じ。良くも悪くも。
良くも悪くも。思いました。ですね。まああのちょっと僕もですね、あの最後の一つはですね、スポーツつながりになってくるんでけれども、はい、やはり今年あのビッグニュースといえばあの。あれですね、あの、宗教上の問題であまりこう、公に言えないんですけれども、黄色と黒のあの、あの、野球チームがですね、今年日本一になったということで、取り上げたいのはですね、やはりですね、2023年のパワーワード第一、一番でかいのは、あれですね。
やっぱりあれです
ね。あれですね。いやー、面白くてね。
あれですね、本当に。普通の、ね、あの、流行語大賞も取っちゃいましたね。あれに関しては。
あれに関してはね、あれ面白くてさ。うち確か2008、9年あたり関西で働いてた時期があってですね。で、その時期もちょうどですね、阪神超強くてですね、もう優勝かっていうことでめちゃめちゃ盛り上がってたんですよね、あの会
話が。はいはいはい。
うわーっつって。私は仕事よりあの、阪神の応援を優先しますトレーナー来てあのね、あれ、阪急電車とか乗ってくる人とかいましたからね、おーっつって、はいはいはい、あ、阪神電鉄乗ってやれやとか見ながら。
そうだね。
で、まあそう思いながらですね、働いてたんですけど、その時はですね、もう、もう、あれですね、コンビニであの、阪神優勝ムック本売ってましたからね。
優勝してないの？
そう。あれ違うんだと思って。あれ、その割には、あれ聞こえてこないぞ、ネット。あれ、優勝はやっぱしてないのと思って。でも、ムック本、あれ、なんでムック本を売ってんの？優勝までの景気ムック本はもう売ってたからさ。ああ。
すごい土地だよね。
うん。それでさ、あの、その後あの、岡田監督がもう今年はいよいよ行けるんじゃないかみたいなとこ行った時にはまだ、その時はまだあの、優勝って言わずにあれって言ってて。これはつってあの話が出るのかなって言ったら、いや、あの、なんかみんな歯切れ悪くね、いや、あの、いや、2008年ぐらいでも優勝しかけたんだけど、でもね、それね、優勝って先走者と優勝逃したことが多いからさ、みたいなことで、みんなこう目を合わさずにこう言うんですけど、あれ絶対何年か前のパワーワードで取り上げたの、吉久のトラウマがみんな残ってる。
吉久ね。3、4年前ありましたよね、吉久っていう、ね。あらかじめ言われちゃうっていう。
そうそうそう。だから、矢野監督の動画映像が検索すると出てくるんだよね。
恐ろしいよね。
恐ろしいんだよね、あれも。面白くてさ、うわーと思って。
ああ、それから逆にまあ、トラウマというか、もう学んだと言っていいんでしょうね。
うん。うん、いやあれね、これ面白くてさ、あれはなんかあの、みんな言わなくなってきて、あれ、あれって、口に出してはいけない、なんか恐ろしい何かみたいな、ハリーポッターのボルデモート様かよ、みたいな感じになってて。
それは俺は分かんないけど。
うん。いやいや、あれはあの、その名前を出したら向こうに目をつけられるから、名前さえも言ってはいけないみたいな感じの隠され方をしてるっていうストーリーであるんですけどね。いや、だからそんな感じになっても、なんかあの、今言ってはいけない言葉みたいな感じで。
でも本当にあの、僕も今回のあれだるまです、僕知らなかったんですけど、バース掛布岡田以来38年日本一になってなかったんですね。
いやー、っていうかセリーグが勝ってないんですね。
セリーグでさ、3回か4回ぐらいでもその間優勝してて、 俺、日本、一回ぐらい日本一やってたろって勝手に思ってたんですよね。
いや
なってなかったんですね、あれね。そうそうそ
う。ロッテより弱い発言の時も普通に負けてましたからね。
ロッテより弱い発言したのは全然、近鉄の選手なんて全然関係ないんですけど。
う
ん、あれがね、どうしても33対4ですか、4試合で。ねそれのやっぱトラウマがね、なかなか。
うん、
で大量に負けてる上に、あの、霧でコールドゲームになったとか、ほんとネタまみれの欲しいでしたから。
いやいやいやいや、まあね、もう、ほんとね、まあ、しかし、まあ、ハーゼやっぱ勝つとしたら勢いになる発信かと思って。まあ、広島勝てなかったのは大谷いたからしゃねえよと思って、もう、やさくれ
ちゃった。大谷がいた時の日本ハムと当たりましたしね。うんうん、あと一番強い時のソフトバンクでしたからね。
ええつね。もう、やつらいって思って。
ただ、本当に今年の日本シリーズはね、もう最初から最後まで本当面白かったですね。もう最高に面白かったですし、何よりも、阪神オリックスの日本シリーズじゃないですか。
うん、
本日は移動日のため試合はありませんっつって、なんかタクシーで12分とか書いてあって、すごい大爆笑したんですよ。めっちゃ近いやん。タクシーで12分って。めちゃくちゃ近いやん。
そうそうそう。あそこ近いよ。うん、
ねえ、せいぜい東京、大阪とかね、そんくらいだったらまだわかるんですけどね。まあ、隣の県ですし。
うん、隣の県っていうか、まあ、あれ、甲子園だって兵庫県にあるしな。あれあっちの、オリックスも兵庫県じゃなかったか。
あ、そうそう、オリックスも兵庫県だって、しっかり。大阪ドーム。
大阪ドーム。大阪ドームは大阪。
大阪ドームは大阪です
よ。あ、そうかそうか。うん。言うても近いわ。
いやでも全然近いですよ、本当に。うん、仙台から山形行くより早くは近いですから、ね。うん。
まあ、移動日やった方が選手もちょっとリラックスするのかなっていう気もない。
まあ、あとピッチャーの投手感覚もありますしね。
うん、とかね。うん、いやいやいやいや。まあでもあれですね。まあ、広島もクライマックスで負けましたけど、まあでもこれ勝ってもちょっとなんか感じ悪いしなって感じになりましたけどね。
ああ、そうですね。じゃあもうあそこまで行っちゃうとやっぱあれ以外はないよなっていうような感じで、普通にやっぱり勝ってましたし。
うん、
何より、なんか、うん、オリックスも強かったですが、ロッテとソフトバンクの、
うん、
あの、CS もすごく面白かったんで。
めちゃくちゃ、あそこでブーストかかってる感ありますね。
そう、あそこでブーストかかって、さらに勝っちゃうオリックスがすごいなと思って。
なんだかんだ言って、うん、たまに、まあまあ、今回もまあ、うまくいきましたけど、たまにあのね、大谷系の化け物が出てくるから、日本野球もなかなか面白い。
日本球界はでも本当に大谷が出てきた後、プロ野球自体がすごい盛り上がってる感じありますよね。これ面白いなってものがさ、巨人軍が弱くになるにつれプロ野球面白いなって思うようになってましたもんね。
いやー、いろんなとこが勝つからね、ヤクルトも優勝しましたしね。
ヤクルトが連覇しましたからね。
だった
で、村上三冠王で56号でしたからね、去年、おととしですか。
やっぱりもう、まあやっぱりあのドラフトっていうのが機能すると面白いんだなって、なってきましたね、やっぱりあの
階級だからね。あとは、あれでしょうね、やっぱり育成とかも若い人が育成するようになって、ちょっとやっぱり昔ながらのやり方ともまたちょっと違ってきてる感じなんでしょうね。
うん。だから古いお金さえあれば的なやつが駆逐されていくというパターンですかね。
だから、プロ野球はまだしばらくやっぱ盛り上がっていくと思いますし、ね、何せ、大谷さんが、ね、1000億だか、とんでもない金額でね、契約したりとか。
後払い契約だから、すごいんで、
すごいよね。10年経ってから1000億を10年間かけて支払いますって言ったら。
あれ
とんでもないよね、ほんとあの人。
うん。いや、確かね、年俸に確かあれなんだよね、なんだったっけな、シーズン中払える年俸っていうのに制限がかかる。みたいな契約があって。
はいはいはい。
うん。だから現役降りてからどっちゃり上げるぞや、セーフセーフみたいな。やつらしいんだよね。うん。
だから大谷に金を今年から支払わなくてよくなったから、
うん、
普通に、山本由伸を狙いに行くドジャースっていう、もうお前らどこの国の球団だって思いようになっちゃいますよって。
いいんじゃないですか、もうで、あっちは確か外国人枠がないからね、確か。
外国人枠ってのは基本的にないです
ね。ない
ですね。プロ野球が、やっぱり助っ人っていう呼び方をするのが良くないですよ。それは J リーグとかもそうですけど。 あくまでメジャーリーグっていうのは同僚として選手を、うん、呼ぶだけの世界なんで、
うん、
ただ単にチームを強くしてくれるんであれば誰でもウェルカムというところですから、
うん、
まあ、やっぱその差はあると思いますよ。
まあ、向こうは多分自前の選手が強いからわざわざ外から呼んでも的な考えがあるからそういうパターンだったけど、やっぱりこっちの方がね、ボブホーナーみたいなやつが急に来ちゃったらやっぱ困るじゃないですか。
ボブホーナー急に並んだらさすがに怖いですよ。守備はボロボロになりそうです。
まあ守備はね、置いといて。
うん、まあ、それでもね、WBC だと安倍さんに勝っちゃうところがありますから、日本は。そういうのも含めてやっぱりちょっと面白いですよね、やっぱりね。
まあ、戦い方は普通に違いますから、
ね、戦い方が全然別物でしたけどね。
うん。まあ、それがまあ、国が違えば、まあ、ドミニカ野球とも違いますからね。
まあ、違いますからね。
まあ、それが面白いところというところで。
いや、だから本当去年、一昨年と、僕は本当に野球面白いなって、子供の頃以来に思うようになって野球を見てるんで、うん、なんかまた盛り上がってきてくれて嬉しいなって思ってますね。
あ、そうですね。球場で見るプロのプレーってのは本当面白いんで、ビール片手にうわーって言いながら飲む、やるのは本当ね、もうあったかい頃だったら最高に面白いですね。
いや、本当そうなんですよね。まあ去年は楽天球場行かなかったんで、今年は、
うん、
一回ぐらいは楽天球場行ってずっとビール飲んでようかなと思いますけれども。一回行くとね、チケット代以外に飲食で一万ぐらいかかっちゃうから結構しんどい
ですよ。しんどいね。
結構しんどいですよ。
うん。でもそう言っても西武さんが始球式やるって言ったらちょっと行っちゃうわけですから、
ね。ああ、行っちゃいます、ね。
あれ
二年くらい前のパワーワードに選びましたけど、一人でボックス席買ったって。あれ去年はなかったんで、今年もぜひとも、もう、お待ちしておりますというところですね。
うんうん、いやいや、そんなところでですね、皆様の2023年はいかがなものでしたでしょうか。この話だけ聞いて、2023年どんな年だったかつって、みんなもう疑問しか思わないですけど。
阪神のあれ以外をもう何一つ、わからない。ですよね、思い出そうに、う
ん、思い出そうにも自由にあまり乗ってないねっていう話ですね、いやいやいや、そんなところでですね、24年ともこのラジオはですね続けていこうかと思いますので、皆様よろしくお願いしますということで、ね、はい、では皆さん良い今年をですかね。
そんな言葉あるんだね。